ジオ毎週お届けします。この聖書のメッセージを通してより素晴らしい歩みに導かれますように。
2017年も最後の日になりました。いろんなところで今年1年を振り返っていることだと思います。その中には嬉しい、喜ばしいこともたくさんあったことと思います。同時に痛ましく悲しい、嘆かわしいこともたくさんあったことです。そういう中で私たちは今日主に褒め歌を歌うのは良いのだということをご一緒に確認したいと思います。ある方にとっては喜ばしい一年だった、感謝を持って振り返って嬉しい、その思いの中で主に褒め歌を歌うのは良いと心から言うことができるでしょう。ある方にとっては暗く困難な中に置かれていて、なお出口の見えない中で、果たしてこの中で主に褒め歌を歌うことなどできるだろうか、そう思われている方もあるかもしれません。いずれにしても私たちの歩みの中で主に褒め歌を歌うのは良いのだと今日ご一緒に分かち合いたいと願っています。明日は新年礼拝になります。礼拝の時間が10時半からになります。ぜひお間違いのないようにお出かけください。10時半からの礼拝になります。今日読んでいただいたのは詩編になります。詩編は信仰者たちが自分たちの歩みの中で作った詩歌を収めて詩集のようにしてまとめ上げたものです。特に詩編の後半の方、百編より後ぐらいのところは都登りの歌というふうにして集められたものです。人々が礼拝に行く、宮に礼拝に行くときに旅をするわけですけれども、そのときに携え持っていったのがこの都登りの歌の部分になるわけです。ちょうど小学生が遠足に行くときにしおりを作ってですね、バスの中で歌うためにと後ろの方に歌集がついていたりするかもしれません。そういうのと同じイメージです。朝ごとに夜ごとに一段集まって共にこの詩編を唱和しながら神を覚え、神に礼拝を捧げに行くことを楽しみに、喜びに、期待を膨らましていく、そういうものでした。で、特にこの詩編の147編は、バビロン捕囚の後、帰ってきた民が、その詩歌をまとめ上げたのではないかと言われています。彼らは、バビロンで捕囚にあった。しかし、帰ってくることができた。その喜びの中でこの歌を歌っていったわけです。147編の2節はこう書いています。主はエルサレムを建て、イスラエルの追い散らされたものを集める。かつて彼らは散らされたものでした。バビロンに。その理由は罪の極みにありました。世界史ではイスラエルの歴史がバビロンに捉えられていく、それをこう説明します。その当時のバビロニア帝国というのは非常に力の強い帝国でした。そして西へ西へと支配を広げていったときに地中海に面したところまで取り、そこから南の強国であるエジプトに対抗する術を見つけなければなりませんでした。なのでイスラエルを取るとちょうど南に対しての最前線を取ることができて、そこで戦いを交えることができるようになるわけです。バビロニア帝国が西に進出し、南に下ろうとする中で、イスラエルは囚われの身、占領されていくことになっていきます。しかし、聖書はその理由をまた違う側面から描きます。それは、民が本来神様と持っていた関係を損なってしまったゆえに、この状況を身に招いてしまったのだと、 そう語っているわけです。本来人はどのように神様と結ばれるはずだったのか。神が人の命をお作りになり、良きものをお与えになり、それをもって生きるようにと言われたとき、神と人とはまっすぐに結ばれ心通う存在でした。しかし、人が自分の心の欲に目を向けるようになり、外にある良いものに目を奪われるようになり、人との競争が自分の関心事になっていったとき、神から目をそらし、神とのまっすぐな関係が損なわれていってしまったのでした。彼らは自分の欲、自分のしたいこと、自分の優先することに足を踏み出していった結果、神の前から背を向けていなくなり、神の用意された歩みを失って、そして自分の身に危険を招くように、自分の身に滅びを招くように、歩んでしまった。ダビデの王国が築き上げられ、しかしその繁栄もつかの間、北と南に国が分かれ、そして北はアッシリアに、南はバビロンに、それぞれ占領されている。それは神を忘れた結果、神を見失った結果、神をないがしろにした結果、自分の歩みの結果を彼らは刈り取らなければいけなかったのでした。しかし、神はその民をご自分のもとに招き寄せて、彼らをエルサレムを建て、追い散らされたものをもう一度戻して、神の民の歩みを復興してくださったというんですね。その理由は、民が悔い改めたからではありませんでした。民が立ち直って、もう私たちはそういう歩みからは足を洗って神様真面目に行きますと言ったからではなかったんです。試験に合格をして認められたから神様がその代わりにと復興させてくださったのでもありませんでした。彼らは未だどう歩んだらいいかわからない中で70年の後帰ることを許されたんです。まだ迷っていました。行く道を知らないでいました。自分たちの歩みが完全に回復したわけではない中を歩んでいました。それでも彼らは帰ってくることができたんです。そして帰ってきたときに、ああ、私たちは分かった。私たちにはこの方以外に神とするべきものはない。この方以外に従うものはない。招き戻されて初めて彼らは神に立ち返って歩んでいったわけです。民に立ち返って認められて帰ってきたのではなくて、憐れみによって帰ることができて、それゆえに神に立ち返る道を見出した。これが順番だったんですね。で、そこにエルサレムに戻ってきたのだということが書いてあります。このエルサレムですけれども、今社会的にも非常に関心を呼んでいるところで、皆さんもその状況を理解していらっしゃるのではないかと思います。そもそも三つの宗教がこの地を聖地と呼ぶ、そう扱いたいと願うところに争いの火種があるわけです。ユダヤ教、簡単に言うとこの聖書の旧約聖書半分を信じ、まだ救い主を待ち望んでいる彼らは、エルサレムをどう考えているのでしょうか。彼らにとってエルサレムは神の王であるダビデが都を移した素晴らしいところです。そこにその子ソロモンがきらびやかな神殿を建て上げました。かつてモーセが民を導き出したとき、神は民の真ん中にいてくださいといったそのことを、今彼らは実際にこのエルサレムの神殿のところに神がいらっしゃる。人々はそこに礼拝に行く。そこに喜びを持って神に会いに行く。捧げ物を捧げる。この都エルサレムが神の中心地だったわけです。そして、このようにバビロンに捕らえ移されて、エルサレムが焼き払われていっても、帰ってきてまずすべきことはこの神殿を再建すること。その中に民の歩みもまた 再建されていく。そうして彼らは今でも救い主が来て、このエルサレムを中心に歩みが立て直され、散り散りバラバラになった人々はここにもう一度集められてと信じているわけです。ですからこの地が誰のものであるのか、それは私たちのものである、神のものであるということを疑わない。彼らそれを譲ることができないでいます。では、キリスト教会、新約聖書も含めて聖書全部を信じている者たちはエルサレムをどう考えているのでしょうか。イエス・キリストが歩まれた時間で言えば、エルサレムにいた時間は決して多くありません。そして、使徒の働きという教会の歩みを書いた書物も、前半は確かにエルサレムを中心に場面が展開していきますが、後半はアンテオケの教会から世界へと広がっていったその様子を描いています。しかし、エルサレムはそれでもなお重要な位置を占めて考えられています。というのは、イエス・キリストが最後十字架にかかったのがエルサレムであり、墓に葬られ、三日目によみがえられ、そこから天に上げられたのもまたエルサレムであったからです。あなた方が今見ているように私は再びその姿で帰ってくると言われたのはエルサレムにおいてでした。そして聖書の最後の黙示録は新しいエルサレムが降りてくるのだ。そして神の国が実現するのだと書きます。ですからやはり新約聖書を含めて信じているキリスト教会もエルサレムにおいて神の救いの技は完成するのだと考えているわけですね。加えてイスラム教の中ではムハンマドがメッカから空高く飛ぶ馬車に乗ってこのエルサレムに飛来し、そこで神からの啓示を受けたと言われています。そしてそのことゆえエルサレムは3番目の聖地として彼らにとって大切なところとなっています。その彼らが、ある時はこの勢力が強かった、ある時はこの勢力が強かった、その歴史的な政治的な国際情勢のゆえに、ある時にはこの人たちのものになり、ある人たちにはこの人のものになり、それを繰り返してきたのがエルサレムの歴史です。そして今またそのことが繰り返されようとしています。では私たちはそのことをどう考えればいいのでしょうか。二つの側面があろうかと思います。一つは信仰的には確かに神の都エルサレムに神の救いの完成の鍵がある、そのことを私たちは聖書から理解し求め、そのことを期待し待ち望むことができるでしょうと同時に、現実的なところで言えば、私たちは今、地理的に隔たった、そして実際に足を踏み入れて、あそこに自分たちの救いがあるというのとは、少し違う感覚で信仰を持っていることと思います。そこに足を踏み入れ、その肌で感じたその土地、あそこに神の救いの完成がやがて来るのだと、多くの人はそういうふうには感じていらっしゃらないだろうと思うんです。もう少し象徴的な意味、信仰的な意味で、それがエルサレムだろうが、エルサレムの隣の町だろうが、あまり変わらないのだろうけれども、でも、やっぱり神の都でっていう、非常に象徴的に、信仰的にそのことを捉えているだろうと思います。そしてそのことで良いだろうと私は考えています。ですので、実際的に具体的なことで言えば、どこの国がどういうふうにその領土を取ろうとも、大きな心で寛容を持ってそのことを見ていることが許される。信仰的には、神の御業が、救いが、確かに、完成をすることを求めていながら、現実具体的な地名のついたその場所を誰が取るかは 私たちにとって2の次、3の次の問題と考えて良いだろうということです。少し脇道にそれましたけれども、3節のところには、主は心の打ち砕かれたものを癒し、彼らの傷を包むと出てきます。補修の中に、打ち砕かれたもの、傷ついたもの、その彼らは帰ってくることができただけではなくて、そこで全く回復を手にすることができたということです。心の打ち砕かれたものを癒し、傷を包む。罪の極みにまで追い立てられ、そこで悲しみ嘆いて歩んだ者たちは、そこで心打ち砕かれ傷ついた。私たちはそのことをよく知っています。一般論ではなくて自分たちの歩みの中で知っていることでしょう。例えば、悪しき習慣が私たちの生活にどんな影響を及ぼすのか。はじめはこれほどまでのことだとは思っていなかった。小さなほころび。しかし、だんだんそのことから自分が抜け出られなくなっていく。それを抜きにして自分の生活が考えられない。でもそのことは良くないと思って、何度もやめようと思ってみるけれども、またそこに戻っていく。決してこのことは人に知られてはならない。後ろめたさを抱え、やましさを抱え、それだけに人には良い顔を取り繕うようにし、また自分を守るために人を攻撃したい。そういう姿勢。それが私たちの歩みにどれほど多くの影響を及ぼしていることか。私たちの愛のなさがどれだけ人を傷つけ、そしてお互いの関係を難しくしていることでしょう。私の中の自己中心が、私の中の醜い心が、人間関係を、家族との関係を、あるいは民族と民族、国家と国家との関係を、どれほど難しいものに今なおしていることでしょう。しかもそれは悪いことに、私だけにとどまらず、私の周りの人に影響を及ぼし、私から続いていく下の代にまで、この代、孫の代にまで連鎖していく、その歪みが、歪みが続いていってしまう。なんと痛ましい、悲しい、嘆かわしい中で私たちは歩むことを余儀なくされているのか。罪の力のなんと大きいことか。その暗闇のなんと深いことか。しかし、神はその心打ち砕かれたものを癒し、その傷を包むのだ。神は、そんな私たちの歩みを、全く回復へと導いてくださる。どうやって？続く4節は、こう書きます。主は星の数を数え、そのすべてに名をつけ。星の数を数えというのは、神の目には隠れたものが何一つないことを表しています。今も天体には私たちの知らないものが数限りなくあると言われ、日ごとにそれを見つけ出しては新星が見つかったというふうに言われています。しかし、神の目には隠れたものは何一つない、一つずつ数え上げ、数え漏れることもなければ、暗き遠くに追いやられて手の届かないものもなければ、それは神の目に留められ、数え上げられている。同じように私たち一人一人の歩みも数え上げられている。神様の数える数のうちに私たちは入っているという。どんなに小さくても、どんなにみすぼらしく、どんなに捨て置かれるような境地に立たされる、どんなに神から遠く離れていても、神は私たちを見つけ出し、神は私たちを数え上げ、数の一人として取り扱ってくださる。どんなに半人前でも、どんなに完全なものであっても、神、私たち、ご覧にな、その歩みを知っておられ、目を留め、心にかけ、私たちの歩みに向かい合ってください。そして、その 星に名前をつけると書かれています。名前をつけるというのは、ふさわしい歩みを定めるという意味です。あなたの歩みはこういうもの。あなたの歩みはこういうもの。そうして、神は数え上げた一つ一つ、一人一人の歩みに、神様ご自身の期待を持って、関わりを持って、計画を持って、デザインを持って、あなたの歩みはこういうものである。そう望んでください。私たちは、良きものを与えられています。多くのものを与えられています。それを用いるように召されています。その歩み、あなたの歩みはこういうものだよ。あなたの置かれているところはこういうところだよ。あなたの周りの人はこういうものたちだよ。さあ、こう歩んでごらん。さあ、これがあなたの歩む道だ。神は私たち一人一人に対する意図された、計画された導きを持っていらっしゃるということです。すべての星を数えられ、そのすべてに名をお付けになる。そうしてそこに神の願われる、神の意図された歩みが回復していくわけです。ただ単に神のもとに連れ帰られただけではなくて、そこで回復されていく歩みが用意されていた。一節飛ばします。六節、主は心の貧しい者を支え、悪者を地面に引き下ろす。悪しき者、悪しき力、彼らを妨げようとする者、それは神の前に立ちはだかることはできない。それらは全部地面に引き落とされる。力を失う。そして弱い者が助けられるのだ。支えられるのだ。強くなって神の前に立つのではない。富む者になって神の前に立つのではない。弱い者が、貧しい者が、そのままで神の前に招かれ、そこで助けられ、支えられ、そこで富む者にされ、そこで回復を得ていく。民は心を入れ替えてバビロンから戻ってきたのではありませんでした。戻ってくることができたので、神に立ち返ったのでした。私たちも同じです。神は心の貧しいものを支えられるんだ。何も知らない。何もできない。何も魅力がない。そう私は思う自分について。なお神はあなたに目を留め、あなたの歩みを数え上げ、あなたの歩みに名前をつけて、支え、導いて回復される。ああ、なんと偉大な神であることでしょう。ああ、なんと偉大な英知であることでしょう。ああ、なんと力強い神の技であることでしょう。これを褒めたたえよ。これを覚えて神をたたえよ。私たちはその時、この自分の現実から解き放たれて、希望を持って、喜びに溢れて、自分の歩みを一歩踏み出すことができる。神に褒め歌を歌うことのなんと素晴らしきこと。さあ、ご一緒に神を讃えよ。このまま読み進めていくといくら時間があっても足りませんので、最後のところまで飛ばしたいと思います。19節です。主はヤコブには御言葉を、イスラエルには掟と裁きを告げられる。神は民に歩むべき道をお教えになりました。連れ戻し、回復をさせ、そして歩むべき道を教えた。神の民は、エレベーターに乗るように、エスカレーターに乗るように、動く歩道に乗るように、もうこれで大丈夫、黙っていても何をしていても待っていればそこに着くから。そういう歩みに乗せられたのではありませんでした。神は回復する者たちに、これが道だ、これに歩めと。これがあなたの教えだ、これがあなたにある定めだと。あなたがこれを受け止め、あなたが考え、あなたが判断をし、あなたが一歩踏み出してこの道を進んでいくように、私はその立ち会おう、その隣にいよう、あなたを助け導こう。この掟と定めと御言葉を聞き、そこに歩むのがあなたの役割だ。あなたの使命だ。あなたのなすべきことだ。神様は私たちに 自分の歩みに責任を持つように、主体性を持つように招いておられる。教えがあり、裁きがあり、導きがあるとき、それを自分と照らし合わせて、そこに自分の歩みを見つけて、歩み出すことを期待しておられる。神様を信じていれば、神様の導きの中にあれば、もう寝て待っていればそれでいい、という話にはなっていない。そういう中で、神は、どんな国々にもこのようなことはなさらなかった。神の民に特別にそのことをしたのである。言い換えれば神の民には本当に特別な神ご自身の働きかけと導きとが備えられてきたのだと言われているんですね。もちろん、この神の民だけにというのは、神の民だけが素晴らしく喜ばしく、そのところだけにしか祝福がないという意味ではありません。神はすべての人が、神の手の中にあって歩むことを心から願っていらっしゃいます。そこに人々を招いていらっしゃいます。どんなに弱くとも、どんなに愚かでも、どんなにふさわしくないと思っていても、なお神は招いてご自分のもとに連れてこようとされています。だからそれは限定的な意味ではありません。すべてのものに、神は特別なご自身の愛を注ぎたいと願っていらっしゃいます。そのうちの一人として、私もまた数え上げられたものです。ですから私たちは神に褒め歌を歌いたいと思います。特に神が私にしてくださったと褒め歌を歌うものでありたいと願います。聖書の中に書かれている神は素晴らしいだけではなく、教会のみんなに神様がしていることは素晴らしいだけではなく、神が私にしてくださったことが、この通りであると、神に褒め歌を歌うものでありたいと願うんです。ある方は喜びの中に、感謝の中に、明るい光に包まれながら、本当に感謝して、神に褒め歌を歌うことができるでしょう。素晴らしいことです。こんなにも素晴らしい一年を与えられたなんて、高らかに神に褒め歌をご一緒に歌いたいと思います。そしてある方は、なおその暗闇の最中の中にあり、彼らは捕囚から帰ってきたかもしれない。でも私はまだ捕囚の真っ只中にあるような気がする。真っ暗闇で出口の光すら見えず、そんな中でどうして主に褒め歌を歌えるだろうか。それは私だけではありません。私たちだけではありません。都に登っていく神の民もそういう中で登っていた人たちが多くありました。彼らは喜びに満ちて都にもう出た者もいれば、嘆き悲しみの中で都に向かっていった人たちもいたんです。しかし彼らは同じようにこの詩編を歌いました。そこには、私には出口も見えない。遥か遠くにもしかしたらこの歌を歌う日が来るのかもしれない。でも未だその日を私は知らない。しかしその中でこの主に褒めを歌う、歌うことはそれでもなお私にとって良い。なぜか、これは出口の見えない私の歩みの道しるべになるから。出口は見えない。どうなるかもわからないんです。でも方向は定まって、神が私を導かれる、神が私を回復される、神が私に歩みを定める、これが私の歩むべき道だ。道が具体的にどのようなものかはわからない。真っ暗闇の中にいる。でもここに歩むことが、一歩一歩進むことが私の歩みだ。方向を示す道しるべに彼らはこの歌を歌った。主に褒め歌を歌うのは良い。ご一緒にそれぞれの歩みの中で神を見上げ、神に讃え歌を歌うものでありたいと願います。この一年の歩みをどうぞ思い起こし振り返り、 神様に感謝をするとき、なお祈り求めるとき、持ちたいと思います。単純な喜びだけではない。切なる祈りと願いもまた、今なお新しい年に向かってあることでしょう。その思いの中に、神様の導きがなおも確かなものとされていきますよ。しばらく黙祷の時間を持ちます。どうぞその中に、一年の歩みを神様に感謝するその時としてください。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。アーメン。
キリスト教会の礼拝メッセージをお届けしました。お聞きになってのご意見やご感想をお寄せください。メールアドレスは nobu@bokushi.jp nobu@bokushi.jp までお待ちしています。あなたの上に神様の豊かな祝福がありますように。